マルコの福音書第1章6節から11節。ヨハネはラクダの毛で織ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。聖霊のバプテスマという言葉は、初めて耳にする人にとっておそらく何のことか全く見当がつかないでしょう。聖霊という言葉がわからないし、バプテスマという言葉もわからないからです。では聖霊のバプテスマという言葉を何度も聞いてきたクリスチャンはそれを理解しているのかというと、やはり少し心もとない気がします。聖霊のバプテスマを口にする人に、聖霊のバプテスマとは何ですか、聖書ではどういう意味で使われていますか、聖霊のバプテスマは私たちにどういった形で与えられるのですかと尋ねましても、はっきりと答えることができる人は多くはないと思います。聖霊のバプテスマは体験ですから説明の必要はないのですと言ってしまえばそれまでですが、聖書は私たちの霊的な体験についてきちんとした説明をしていますから、自分の受けた体験を聖書によって説明することは大切なことです。そのことによって私たちは神様が与えてくださった体験を正しく理解し、さらに深い体験へと導かれていくのです。学問は決して人を救うものでも、人に神の恵みや力を体験させるものでもありません。体験の伴わない、血の通わない、冷たい学問は逆に人を生きておられる神から遠ざけることさえあります。しかし聖書の論理に従ってものを考え、聖書の言葉によってそれを表現できなければ自分の体験を人に伝えることができません。ですから私たちは聖霊のバプテスマについて聖書を調べ、聖霊について絶えず学んでいる必要があります。今朝はバプテスマのヨハネがどんな意味で聖霊のバプテスマという言葉を使ったのか、主イエスや弟子たちはどうだったのかということから学んでみたいと思います。ヨハネは人々に洗礼を授けていました。彼の授けていた洗礼は悔い改めの洗礼といって、ユダヤ人でない人、つまり異邦人が誠の神を信じるときに受けるものでした。人々は誠の神に背を向け、偶像を拝んできたことを悔い改め、その罪を洗い流し、偶像の汚れから清められるために全身を水に浸したのです。それをギリシャ語でバプテスマ、日本語で洗礼と言います。ヨハネは洗礼を授ける人だったので、バプテスマのヨハネ、あるいは洗礼者ヨハネと呼ばれました。ヨハネの洗礼のユニークなところは、この悔い改めの洗礼を異邦人にではなくユダヤ人に授けていたことにあります。ユダヤ人はすでに誠の神を信じる神の民であって、異邦人のように悔い改めの洗礼を受ける必要はなかったのです。しかしヨハネは、名前ばかりはユダヤ人でもユダヤ人の先祖アブラハムが持っていた信仰を失ってしまっている人々に、ユダヤ人としての誇り、神の民といううぬぼれを捨て、悔い改め、もう一度ゼロから神の民として出直すように教えたのです。ヨハネは自分のところにやってきたユダヤの指導者に、マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りから お前たちは逃れられると誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい身を結べ、自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。マタイの3章7節から9節ですが、そう言っています。ヨハネは、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになりますと言いました。この時ヨハネが意味した聖霊のバプテスマとは一体何だったのでしょうか。それはマタイ3章の11節12節、先ほどお読みした続きなんですが、そこを読むとよくわかります。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。マタイでは聖霊のバプテスマと言われているところが、聖霊と人のバプテスマと言い換えられています。そしてそれが麦の脱穀の様子に例えられています。どういうことかと言いますと、古代のユダヤでは麦ともみ殻を分けるときには、風の吹く小高い丘の上に立ちまして、麦ともみ殻の混ざったものをシャベルのようなものですくって、それを空中に放り投げるのです。麦は足元に落ちますが、軽いもみ殻は風に飛ばされて遠くに落ちます。そのようにして麦ともみ殻とを分けるのです。麦は蔵に納め、もみ殻は火で焼かれます。麦は神に信頼し神に従う人々を表し、もみ殻はそうでない人々を表しています。今は真実も偽りも善も悪も入り混じった時代ですが、やがて真実と偽り、善と悪とがはっきりと区別される裁きの時がやってきます。聖霊の霊という言葉、これは息あるいは風という言葉を使っています。また火が聖霊のシンボルとして使われますので、聖霊の人の聖霊と人のバプテスマというのは神の裁きを表しているわけです。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになりますと言ったヨハネの言葉は、神の裁きの時が近づいている、聖霊と火のバプテスマで我々を裁くお方がもうすぐ来られる、だから今悔い改めなさい、そういうメッセージだったわけです。バプテスマ、洗礼に裁きという意味があるのをご存知だったでしょうか。主イエスはルカ12章50節で、私には受けるバプテスマがあります、それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょうと言っておられますが、それはイエスが受けようとしておられた十字架の刑罰を意味しています。ヤコブとヨハネとがイエス様が十字架にかけられる前ですが、イスラエルの王様になったら一人を右大臣、一人を左大臣にしてくださいと頼みに来たことがあります。その時主は、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです、あなた方が私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますかと言われました。十字架の死を私の受けようとするバプテスマとイエス様は呼んだのです。実はキリストを信じてバプテスマを受けた者は、それによってキリストと共に十字架の上で死んだのです。ローマの6章にそのことが書かれていますね。そこで罪の裁きを受けたのです。一度裁かれた者は再び裁かれることはありません。 バプテスマのヨハネは悔い改めのバプテスマによってやがて来る聖霊と人のバプテスマ、裁きのバプテスマに備えよと教えました。今私たちには悔い改めだけでなく、イエス・キリストを信じる悔い改めと信仰のバプテスマがあります。最終的な神の裁きが来る前に真剣に悔い改めましょう。イエス・キリストに信頼し従いましょう。その時イエス・キリストへの信仰を言い表して受けたバプテスマは私たちを裁きから救うものとなるのです。イザヤ40章7節に、主の息吹がその上に吹くと草は枯れ花はしもぶとあります。マラキ3章2節から3節には、まことにこの方は精錬する者の火のようだ、銀を精錬しこれを清める者として座につくと言われています。バプテスマのヨハネはこうした言葉に基づいて聖霊のバプテスマを神の裁きという意味で使いました。確かにバプテスマには神の裁きという意味があり、キリストを信じて受けるバプテスマにも裁きという意味が残っています。しかし主イエスがヨハネからバプテスマを受けた時、聖霊が下ったのですが、その時天からの風も火も現れませんでしたね。むしろ聖霊は柔和な鳩のような姿で現れています。イエス様もヨハネと同じように悔い改めを教えました。また神殿から商売人を追い出すなど神の民を裁いています。しかし私は世を裁くために来たのではなく世を救うために来たからですと言われ、裁き主としてよりも救い主として人々にご自分を表しておられます。主は弟子たちに聖霊のバプテスマを約束されましたが、主が約束された聖霊のバプテスマはヨハネが意味したものとは違っています。使徒の働き2章2節から3節に弟子たちが受けた聖霊のバプテスマの様子が描かれています。そこに、すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったとあります。ヨハネが聖霊と火のバプテスマと言ったように、弟子たちが聖霊のバプテスマを受けた時も風と炎が現れています。しかしその風はもみ殻を吹き飛ばすような風ではなく、その炎は吹き飛ばされたもみ殻を焼き尽くすような火でもありませんでした。使徒の働きの2章5節から6節に、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきたとありますように、風の響きは人々を散らすものではなく人々を集めるものでした。また弟子たちの上に現れた炎は人々を焼き尽くすものではなく人々の心を温めるものでした。弟子たちは聖霊の力によって大胆に神の言葉を語りました。その時イエス様に対して十字架につけろと叫んだ人々、イエス様に対して冷たい心しか持っていなかった人々が次々と悔い改め信仰を告白しバプテスマを受けていったのです。聖霊は弟子たちにも弟子たちのメッセージを聞いた人にも働いてくださいました。使徒ペテロはイエス様を信じてバプテスマを受け入れた人々に、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと約束しました。これはイエス様を信じる者のうちには聖霊がとどまってくださるということを意味しています。聖霊は救われた者のうちにとどまって救いの保証となり、信仰を支えキリストに仕えキリストを証しするための原動力となってくださるのです。もし聖霊のバプテスマがもみ殻を火で焼き尽くすような神の裁きという意味でしかないなら、なんと恐ろしいことでしょうか。聖書にはしかし今の天と地は 同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びの日まで保たれているのです。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。ペテロの第二の三章の七節と十節ですけれども、そうあります。やがて世の終わりに神の裁きとしての聖霊のバプテスマ、聖霊と火のバプテスマがやってくるのです。しかしイエス・キリストはその日が来る前に神の恵みとしての聖霊のバプテスマを与えてくださいました。聖霊が主イエスにとどまり、主イエスが荒野での誘惑に打ち勝ち、力にあふれて伝道なさったように、またペンテコステの日に弟子たちが聖霊に満たされて神の言葉を語ったように、現代のクリスチャンも同じ聖霊を受け、同じ恵みに預かることができるのです。あなたはもうこの恵みに預かっているでしょうか。聖霊はイエス・キリストを信じる者に与えられます。あなたはイエス・キリストを信じているでしょうか。私がこう質問しますと、はい、信じていますという代わりに、私は洗礼を受けましたという言い方があります。洗礼を受けることはもちろん大切なことです。しかしあなたは自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを罪からの救い主と信じてバプテスマを受けたでしょうか。あなたのバプテスマはイエス・キリストへの信仰と結びついているでしょうか。水のバプテスマを受けても聖霊のバプテスマを受けていないということはないでしょうか。聖霊を持たない信仰生活ほど惨めなものはありません。それは本当の意味では信仰生活ではなく、単なる宗教生活でしかないのです。また聖霊をいただいていても聖霊に満たされているでしょうか。聖霊を消している、聖霊を悲しませているというような状態ではないでしょうか。もしそうだとしたら、聖霊をいただきながら聖霊の新鮮な息吹も聖霊の光と温かさも受けることができないのです。それは神が与えてくださっている聖霊の時代、恵みの時代に逆行していることになります。ブルックリンタバナクル教会というのがあります。でこの教会で毎週火曜日に行われている祈祷会には座る場所がなく、立ってでも良いからと多くの人が押し寄せているそうです。礼拝ではなく祈祷会が満席なのです。なんと羨ましい話でしょう。でこの教会の牧師ジム・シンバラ先生は何冊かの本を書いていますが、そのうちの一つ、フレッシュウィンド、フレッシュファイアという本は日本語に訳されておりまして、神を私の心に聖霊の火を灯してくださいという題になっています。この本は現代のクリスチャンが健康の問題や経済の問題、社会の問題、家庭の問題など多くの問題を抱え、それを解決できないでいるのは、そこに聖霊の恵みと力を求めないからだと言っています。聖書が書かれて何世紀も経っていますが、神の言葉は一文字たりとも変更されていません。聖霊の恵みと力は昔も今も変わりません。聖霊は私たちの諸問題を解決しようとして待ち構えておられます。ですから諸問題の中で聖霊の働きを求めよう、この本はそう言っているわけです。人生のどんな問題が押し寄せてきても、聖霊の力をいただいているなら、それに打ち勝ち前進することができます。あなたはそのような聖霊の働きを求め、それを体験しているでしょうか。キリストを信じた者には聖霊が宿っておられます。しかし聖霊の助けを求めることがなければ、聖霊の恵みは私たちのものにはなりません。聖霊を求めましょう。聖霊は私たちの命のない信仰生活を生き生きとしたものに変えてくださいます。私たちのいわゆる宗教生活を信仰生活に変えてくれるのです。私たちの冷え切った心に神への愛を燃え立たせてくださるのです。信仰生活に喜びと力があふれてくるのです。 聖霊の風と炎、それは麦ともみ殻を区別します。聖霊が働かれるとき、私たちのうちにあるもみ殻は吹き払われます。そのために一時的には痛みを覚えることがあるかもしれませんが、麦は残ります。神のために実を結んだそのものは永遠に残るのです。聖霊の風を、息吹を求めましょう。そして聖霊の炎を求めましょう。火事だというと多くの人がそれを見ようと集まってきますように、私たちも神のために燃えているなら、いいえ、聖霊の新鮮な息吹で燃やされているなら、そこに人々がやってきます。神は救われる人々を起こしてくださるのです。物が燃えるためには新鮮な空気が必要です。燃える心はさらに新鮮な聖霊の息吹を求めます。そしてさらに神のために燃えて輝いていくことができるのです。神よ、私の心に聖霊の火を灯してください。これを私たちの祈りといたしましょう。私たちに聖霊を使わせてくださった父なる神様、あなたの裁きとしての聖霊のバプテスマが、主イエスキリストによって恵みとしての聖霊のバプテスマに変えられ、聖霊の恵みが備えられていることを感謝いたします。私たちはこんなに豊かな恵みの時代に生きているのに、聖霊の恵みを求めることのなんと少ないことでしょう。この恵みの時代もやがて終わりを告げ、世界が火のバプテスマを受ける時がやってきます。その前にこの恵みの時代に聖霊によって生かされ力づけられる私たちとしてください。人間の努力や能力ではなく、聖霊の力によってイエス・キリストを証ししていくことのできる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。